ソ人への手紙5章の25節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の346ページになります。47ページですね、すいません。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。それでは、始まりの御言葉と題して、花咲隆さんに証しをしていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。花咲隆と申します。まず最初に一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、今日またあなたが私たちの一人一人の名を呼び、この場に呼び集めてくださり、あなたを礼拝する機会を与えてくださったことを感謝いたします。今日は小さきものがあなたの証をさせていただきますけれども、どうかその語る唇をあなたが清め、どうかあなたの素晴らしい愛とあなたの素晴らしい恵みが聞く方一人一人に、一人一人の心に染み渡りますように。どうか聞く人一人一人の心を整え、この時間あなたにだけ心を向けるものとしてくださいますように。また今日の礼拝を通して私たちが新しいものと作り変えられますように、そのような時間とあなたがしてくださいますように。最初から最後まであなたの御手においでにして感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私自身ですね、少し最初に自己紹介をさせていただきたいんですけど、ほとんどの方が初めてお会いすると思うんですけども、今、ニュージャージーに住んでおりまして、大阪の出身です。で、妻と子供が3人おりまして、普段はラブジョイピースチャーチに、集っています。ですから今日はコテコテの関西弁でしか喋れませんけども、ご容赦ください。標準語はちょっとよくうまく喋れませんので。で、私自身は2003年ですね、もう今から9年ぐらい前になりますけども、7月にタイランドですね、タイで洗礼を受けました。で、もともとはずっと生まれも育ちも大阪なんですけども、典型的な日本人の家庭というんですか、日本に住んでらっしゃった方はほとんど私と同じような生活をされてたと思うんですけども、お正月は神社に行って、親戚の法事があって、次に一回よくわからないけどお坊さんが家に来て、で、結婚式になると教会に行って、で、クリスマスになるとよくわけもわからないですけど、なんかケーキ買ってきてメリークリスマスって言って言ってました。だから、宗教信仰っていうのとはもう全然遠い、ほど遠い生活をしてて、どっちかというとあんまりそういうことは好きじゃなかった方です。それと、ずっと勤めてた会社が、非常に効率至上主義というんでしょうかね、高収益の会社で、で、もう今ではあまり使われない言葉ですけれども、企業戦士って言いましたよね。もう朝から晩まで仕事してる人、仕事漬けになってた人。私はもう典型的なその企業戦士でした。セブンイレブンですね、毎日セブンイレブンで働いてて、子供たちに平日は起きてる時はほとんど見ないというような生活をずっとしてました。で、結婚以来ですね、15回引っ越しをしてます。で、15回目の引っ越しを先月、やったんですけども、同じ勤務地、同じ場所で3年以上勤めたことはなかったです。ずっとずっと転勤で、日本でも各地転勤しましたし、海外ですね、一番最初に来たのはアメリカだったんですけども、アメリカに行ってイギリスに行って、で、タイに行って、 でまた日本に戻ってまたアメリカに戻ってきたと、そういう本当にもう同じところに落ち着かない生活をずっとしておりました。で、まあ、教会の出会いですね、その結婚式で呼ばれて行ったとか言うんじゃない、まあ、教会に行ったのは初めてアメリカに駐在に来たのが1998年でして、まあ、お友達のですね誘いで野外礼拝に行きました。その行った理由も別にそのなんか礼拝に出たいとか聖書に興味あるとかではなくて、まあ、ただでバーベキューが食べれるよという、まあ、安易な、理由で家族全員で行きました。で、まあ、野外礼拝自体はですね、まあ、バーベキューをしたり、あと、まあ、野球ソフトボールですね、みんなでしたりとか、いろんなゲームをして、まあ、とても楽しい時だったなっていうのが今でも覚えてます。でよくわからないですけど、また礼拝にも行きまして、ちゃんと、まあ、礼拝堂ですね、礼拝堂で礼拝に、その野外礼拝に行った少し後に、それも家族で行きました。でその時のメッセージっていうのは全く覚えてないんですけども、一個だけ覚えてるのは、まあ、今日もずっと賛美歌を歌ったり、あと、まあ、聖書を朗読したりとか、お祈りをしたりとかで、ずっとプログラムを進んでいって、で牧師先生のメッセージがあって、で最後に献金があるんですね、まあ、どこの教会でも献金あると思うんですけども、で献金っていう言葉を聞いた時、瞬間にもうほとんど声を出すぐらいに、おお、なんや、最後はお金かと、なんかそんな冷めた気持ちになったのを今でも覚えてます。で、まあ、続けて礼拝に行くことはなかったんですけども、まあ、クリスマスとかサンクスギビングとか、まあ、そういう時は誘われて、教会に行くぐらいの、教会との関わりでした。で、アメリカに転勤駐在して3年経った頃に、2001年ですね、2001年の夏、イギリスに転勤になりました。でそこはロンドンから北へ、まあ、1時間ぐらい、行ったミルトン・キーンズという町なんですけども、そこは日本語で礼拝やってる教会がなくて、まあ、1年間ぐらいは全く教会とは関わらない生活をしてました。で1年ぐらい経った時に女性の牧師先生が来られて日本語礼拝を始められました。でなぜかよく覚えてないんですけども、その礼拝に毎週行くようになりました。でどっちかというと私は、まあ、付き合いで行ってたというんですか、まあ、家内がですね、割と熱心に、聖書とかを読み出して、で礼拝にも、毎週行くと、言ってましたん で、まあ、それについて行ってたという程度です。で途中からですね、その礼拝の前に聖書の学び、聖書の学びをなんか始め、ました。で牧師先生の家で、30分から1時間程度だったんですけども、で家内は私に別に来なくてもいいよと、言ってたんですけども、別にそれも特に理由はないんですけども、毎回言ってました。で特にそういうその日本語のイギリスの教会で、礼拝に毎週行って聖書の学びをするようになって、妻とですね、長男、長男はここの、教会にも来させていただいたことがあるんですけど、寮と言いますけども、長男の寮と家内が特になんか熱心に聖書のことを学ぶようになりました。で同時になんか洗礼というものがあると、で洗礼というのはこういうことだということを、教えてもらいました。で私には全く関係のないことだと思ってました。でそうこうしているうちにまた転勤になって、イギリスで2年強ですね暮らした2003年の春に、 今度はタイに行ってくれと、もう全くもう赤道直下のイギリスの、カラフトぐらいの井戸のところからほぼ赤道のところまで転勤かということで、大体転勤するときは家族は置いといて私だけ先に行くんです。で家を探したりとか、あとまあ学校の手続きをしたりとか、まあ、いろいろその、まあ、ビザの関係の手続きをしたりとか、大体3ヶ月ぐらい先に行きます。ですから、まあ、2003年の春から家族が来るまでの間、私はまあずっとタイで一人だったんですね。まあ、でもセブンイレブンの会社ですから、まあ、朝から晩まで仕事しかしてないんですけども、なぜか分かんないんですけども、教会を探す、家族で行ける教会を探す必要があると、そういう強い思いがその時 に与えられてました。でタイにはですね、当時日本語で礼拝をする教会いくつかあったんですけども、2つの教会に行きました。でまあ、大きい教会と小さい教会だったんですけども、で なぜかよく分かんないんですけど、小さい教会に行くのがいいと思いました。これちょっと理由はよく分からないですけども、そっちの方がなんか良かった。でまたこの なぜか分からないんですけども、今まで自主的に読んだ聖書、読んだことがない聖書も毎日読むようになりました。これ全部なぜかわからないんですけども、そういうふうにやることが自然というふうに自分で思いました。でまあそのような一人の生活、まあ時間のあるときは聖書を読む、礼拝に毎週行く、でそういう生活をしているときに電話で、妻と話したときに、洗礼を受ける決心をしたということを伝えられました。イギリスにいるときに洗礼の話を聞いたんですけども、ああそう、ああはーというぐらいで、まあ、全然関係ないぐらいの思いだったんですけども、タイでその話を聞いたときには、なぜかですね、それを なぜか私ももう洗礼を受けるんだと、そういうことをなんか心に確信が与えられました。なんかそういうことが、そういうふうに洗礼を受けることはとても自然なことだというふうに、当時2003年の、夏ですね、春から夏にかけて、思いました。で、まあ、その時に礼拝にも出て聖書も読むようになって、で特にその時に心に何て言うんですか、引っかかったというか、うっと思ったのが、先ほど司会の方が読んでいただいたエフェソの、5章25章です。まあ、教会に行って なぜか訳がわからないけど賛美歌を歌うと涙が出た経験があるとか、まあ、そういう話もよく聞きます。で私の場合はこの御言葉を聞いて読んで、ものすごく悔い改める心が与えられました。なんて今まで自分は仕事しかしてなかったんだろう、結婚以来なんて自分は自己中心的な考え方、振る舞いを特に家族に対してしてきたんだろうと。仕事忙しいですが、割と家帰るとイライラするんですね。でちょっとしたちっちゃいことで怒ったりとか、なんかそんな自己中心的な自分、家族中心でない生活がすごく家族に対して申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。その時の御言葉がこのエフェソ5章25章です。どれだけ私は妻に時間を使ってきて、妻をどれだけ本当に愛してきたのか、どれだけ家族を愛してきたのかということが、具体的な出来事と一緒にものすごくこう心に、蘇りました。でそのような思いを与えられて、まあ、教会にも毎週行って、で同時にですね、仕事を変わらないといけないという思いも与えられました。で、洗礼の少し前、7月の13日に2003年7月13日に洗礼を受けたんですけども、その、まあ、2週間ぐらい前に家族が来まして、でイギリスでは、妻と長男と次男が洗礼を受けました。 で三男もいるんですけど、もう当時まだ小学生 6歳ぐらいだったんで、今も高校生のシニアですけども、当時ちっちゃかったんですけども、彼もですね、イギリスでも神様を信じるという、子供なりの信仰告白をしてたんですけども、私が一人でタイで洗礼を受けたら寂しいんじゃないかということで、彼はイギリスでは洗礼を受けずにタイで私と一緒に洗礼を受けました。でタイですから、暑いですよね。でホテルで礼拝をしてたんですけども、ホテルのプールを借り切って、ホテルのプールで洗礼を受けました。でその洗礼を受けるためのプールを貸し切りに、私が洗礼を受ける本人がホテルに予約をしに行ったというようなことも覚えてます。で洗礼を受けまして、でますますその仕事を変わりたい、で家族でいろいろ話している中で、アメリカでもう一度生活をしたいなという思いが家族のみんなにも与えられて、でおぼろげながらこう会社を変わるという思いがどんどんどんどん大きくなってきました。でその時に、わざわざタイからですね、アメリカの教会でやってるユースのキャンプに参加しに行ったんですね。子どもたちもスタッフとして参加、寮はスタッフとして参加しましたし、下の2人は、キャンパーとして参加しました。で私も同時に行ったんですけども、その時に、たまたまその仕事の話をある兄弟にしたところ、それと転職を考えていると、で その話をしたきっかけで、アメリカでまた仕事をする話につながりました。で、それ夏のことだったんですけども、で日本に帰って面接を受けて、翌年の2004年の4月ですねに新しい会社に、入社しました。でそれは日本の会社に入って、で翌年の2005年、1年日本で働いてから、またアメリカに駐在で来ました。でこれがまた素晴らしいことに、前駐在してたのもニュージャージーだったんですね。で次また新しく駐在できたのも、たまたま本社がニュージャージーにあったんで、ニュージャージーの同じ町に戻ってきました。でそのバーベキューに行った教会にずっと通うようになりました。家族で、イギリスとタイで洗礼を受けてクリスチャンファミリーとなってアメリカに来ました。で、そこまではですね、いろいろ苦労もしましたし、転勤でもあちこち、いっぱい行って、子供たちにもすごく苦労をかけました。妻にもすごく苦労をかけました。でそれだけもう引っ越しするとですね、引っ越しするのは苦でないでしょうと言われるんですけども、もう二度と引っ越しはしたくないといつも思いながら、自分の都合以外で引っ越しをしてきました。で、2005年からアメリカに今はずっといるんですけども、それ以来ですね、いろいろな試練、いろんな試練がありました。ハレルヤで教会生活ずっと続けてたんですけども、あることでですね、教会に、つまずいて、家内が教会に、行けなくなったというか、行きたくなくなってしまったということがあって、で私もですね、それを見てるのがすごく、辛くて、毎日で、毎週教会に、妻がいない状態で行ってたんですね。でそうこうしてるうちに、年末のクリスマスコンサート、ラブ・ジョイ・ピース・チャーチに、が開催主催するコンサートに行って、でこれもなぜかラブ・ジョイ・ピース・チャーチの礼拝に導かれました。で家族でラブ・ジョイ・ピース・チャーチの礼拝に行くようになりました。で当時私は2つ礼拝に行ってました。朝行って昼からまた礼拝に行ってました。で子供たちも同じように、 2つの礼拝に行ってました。で、まあ、1年ぐらいして正式にもう教会を変わったんですけども、それ以来ですね、ラブ・ジェ・ピース・チャーチに、家族で行っております。で、そういう信仰生活でもいろいろな変化があったんですけども、2009年ですね、3年ぐらい前に、仕事の同じ会社の中で仕事の責任が変わって、カリフォルニアに行ってほしいと。で、カリフォルニアに単身赴任になりました。でもそれだけ引っ越ししてもずっと家族いつも一緒だったんですけども、今回初めて、これもやっぱりそうすることがいいんじゃないかと祈りの中で与えられて、私一人だけカリフォルニアに、行きました。で、カリフォルニアに行っても出張ばっかりなんですけども、家には月に、2回ぐらいですね、帰ってくる、数日帰ってくるという生活が、約3年続きました。で、そのカリフォルニアにずっといてる中で、もちろん寂しいことも多かったんですけども、気づいたことがあります。今まで家族と生活してると、家帰ってくると食事が用意されてたりとか、シャワー浴びて出てくるとビールがあったりとかですね、こういうシャツもアイロンが当たってたりするんですけども、当たり前ですけど、一人だったら全部一人でやらないといけないですね。もう時間かかってしょうがない。で、当たり前のことが当たり前に家にいると行われてるんですけども、それに感謝全然してなかったんですね。で、やっぱカリフォルニアで一人で生活することによって、その普通のこと、当たり前のことに感謝する心が与えられました。それは今までは私は気づかなかったです。で、そういう生活3年ぐらい、約3年ぐらいやってたんですけども、また今年の1月、まだ半年ちょっと前ですけども、これも仕事の関係で日本に帰ってください、帰任ですね、私駐在員で来てたんで、日本の会社がアメリカに、駐在で送ってたわけですね。だから帰ってください、アメリカでやってる事業があまり芳しくないので、日本で違うことをやってほしいと。でもずっとアメリカにいるつもりで、子供たちもアメリカの学校に行ってますし、永住権も取って、アメリカはこれからどういうふうにやっていこうかというふうに思ってた時だったんですけども、全然予期してなかったことでかなり焦りました。で、家族が近くにいたらいろいろ話をしたりできるんですけども、カリフォルニアで一人でいますので、多くの時間一人でおりますので、とてもつらかったです。で、その中でもう神様に捧げる祈りも、もう祈りにならないような祈りでした。でもその時にまた一人でそうやって祈ってる時に、やっぱり自然と口から出たのが、このような状態でもあなたに祈りを捧げることができること、このことに感謝しますと。で、やっぱりそういうような、もう自分ではコントロールできないような状態にならないと、私たちは、弱い私たちはなかなか神様だけにより頼むというような信仰に至らないんじゃないかなと、その時思いました。で、神により頼む、そのような心を持って、祈りました。そうするといろんなことが、先が全く見えなかったことがだんだん見えてきたりとか、経済的に目処がついたりとか、日本の会社は早期退職制度とかっていうのがあるんですね。で、特に私ぐらいの年齢、50前後ぐらい の年齢の人が一番、メリットがあるというか、アメリカの会社には退職金そのものの制度がないんで、あまり馴染まないことなんですけども、日本の会社はそういうことがあって、で、そういうことも与えられて、アメリカに残って、やっていく決心がつきました。で、つい最近ですね、3月に会社を正式に退職して、今はですね、アメリカのサンフランシスコにベースのあるビジネスコンサルタントの会社の共同経営者 として働いています。でその仕事もですね、やはり信仰を通して与えられました。で一緒に共同経営している、創業者もクリスチャンです。でこの半年間というのは私の半世紀ぐらい生きてきた中でこの半年が最も辛かったです。最もしんどかったです。でその、先月引っ越し15回目の引っ越しをしたところだって言って申し上げたんですけども、実はその自宅を購入したんですね。で会社を変わる前に全部手続き終わると思ってたんですけど、それが終わらなくて会社を退職してからクロージングすることになってしまって、これもすごく苦労しました。やっぱり細かいことは言ってもしょうがないんで申し訳ないですけども、ものすごく苦労しました。で挙句の果てにクロージング全部サインしたその日に盲腸になっちゃって、ビューエマージェンシーに行ってその日に緊急手術しました。だからもうそのもう帰国の内事から始まって、もう会社を転職して新しい仕事を見つけて、で家を買ってで最後には盲腸の手術までしてという、すごく大変なこの半年だったんですけども、やはり今振り返って思うと、一つ一つがやはり神様がそういうような試練を通して私を訓練してくれてたんだなと。だから半年前と今と比べると、まだまだ弱くて足りないところばっかりですけども、少しはやっぱり信仰心が増したかなと、神様により頼む気持ちが増したかなと。まだまだまだまだ遠いですけども、少しだけイエス様に近づくことができたかなというふうに思います。これがもう何もない平安な平坦な道だけ歩いてると、そうはならないんじゃないかなというふうにも思います。で最後なんです。最後にちょっと伝道ですね、伝道について少し話をしたいんですけども、私がこれ信仰を持つ前が特にそうだったんですけども、で教会に通い出して、思ったのが伝道っていうイメージ。皆さん伝道っていうとどういうイメージですか？伝道、私のその当時思ってた伝道っていうのは、なんかちょっとバカみたいですけども、私のイメージは 駅前でなんかこうマイクを持って、あなたは罪人ですよと、イエス・キリストを信じましょうというのが伝道と思ってました。でそういうことは私にはできないなと思ってました。伝道っていうのは、でも それは立派な伝道なんですけども、もちろんその私たちが歩むクリスチャンとしての歩みそのものが伝道で、日々その主をあがめて生活すること、その一つ一つがもう伝道だなと。で私が今特に心がけていることは、特にクリスチャンじゃない人と、に対して、私がそのイエス・キリストを信じているものだということを伝える、もう それだけでも素晴らしい伝道だと思ってます。なかなかその伝道して信仰に導きたいと思っててもなかなか人は振り向いてくれないものだと思います。で伝道ということ自体がやはり信仰のバロメーターじゃないかなと思ってます。イエス・キリストを信じて救われた私たちはその素晴らしさをやっぱり伝えたいと思うと思うんですね。その伝道したい。で伝道って結局何なのというと、魂を救いたいという、そこに行き着くんじゃないかなと思ってます。ですからその伝道を通じて一人でも魂を救いたい、でそのために証しする日々を、送りたい、で自分がクリスチャンだということをだけでも伝える。で人がいくら説得しても信仰には導かれないです。もうよく皆さんご存知だと思います。私たちは御言葉を伝える、イエス様の素晴らしさを伝える、 あとは全てイエス様がテイクケアしていただけるということを信じてですね、日々また歩んでいきたいなと思ってます。取り留めのない話で申し訳ない、と思うんですけども、私の、信仰の証しを今日はさせていただきました。この場を提供してくださった教会の皆様、それと、証しに導いてくださった、イエス様に、感謝をしたいと思います。今日の私の証しが全て、主の栄光を表すものとして用いられることに感謝いたします。最後に一言お祈りさせていただきます。天皇お父様、この場をあなたが祝福し、この場にあなたがご臨在くださったことを感謝いたします。今日のこの礼拝を通して、あなたが私たちをまた新しいものに作り変えてくださることを感謝いたします。あなたの御言葉を今日受け、また新しい週も力強く証しする生活をすることができますように、あなたと共に勝利の一週間となりますように、あなたの御言葉を求め、あなたの御心に沿って歩む信仰者として、どうかあなたが整えてくださいますように。否定的な思い、すべてあなたが取り去ってくださいますように。肯定的な考えを持って、あなたと共に新しい週を歩むことができますように。あなたがすべて整え、導いてくださることに感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねして、感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうもありがとうございました。